はい、皆さんこんにちは。簡単なデモで見るマイクロソフト Azure Stack 解説と題しまして、これからマイクロソフトのエヴァンジェリスト高杖が Azure Stack の解説を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、いつものことなんですけれども、本プレゼンテーションで使われる、内容である Azure Stack についてはまだ開発中のものになりますので、今後変更がある可能性があるということはご理解いただけるとありがたいです。さて、ハイブリッドクラウドという言葉がよくあります。マイクロソフト自身はまず、パブリックなクラウドマイクロソフト Azure を出しております。で、この Azure 非常に注目をしていただいてはいるんですけども、すべてをパブリックなクラウドに出せない、もしくは、すぐにパブリックなクラウドには出せない、いろんな要望で社内にシステムが残ってしまうということはまだまだあります。そこに対してマイクロソフトはこういう選択肢、これ何かと言いますと、パブリックなクラウドの Azure の機能をそのままプライベートクラウド、もしくはホスティング事業者さんのクラウド上で動かせるような、そういうツールを提供したいと思っているわけです。で、これができることによって、例えば開発者の方、もしくは IT 担当者の方が、自分がやりたいことを最終的にどこに載せるかっていうのは自由に決められると。ただ、パブリックなクラウドをやりたいからこういうことをやっていかないといけないとか、プライベートクラウドなんだからこういうやり方をしないといけないとか、そういうことをもう意識しなくてよくなる、まあ、そういう世界を作っていきたいわけです。で、この Azure Stack については、このようなパブリックなクラウドの Azure と同じような画面で実際に操作をすることができます。それでは利用者の画面から見た仮想マシンどんな感じで作れるかっていうのを少し見ていただきましょう。画面を切り替えます。まずこちらからいきましょうか。こちらが Azure Stack のユーザーさんの画面になります。山田太郎さんで今録音しているところになります。例えば仮想マシン作りたいなと思った時にどうするかと言いますと、まず New から始めまして、 Compute ですね。それから Windows サーバー2012R2 のデータセンターエディションにしましょう。今回細かな話はしませんけれども、下はですね、私高杖が自分で登録をしたテンプレートになるんですが、通常プライベートクラウドですと皆さんがご自身でテンプレートを作ることもあると思うので、こうやって自分で好きなアイコンを登録しながらテンプレートを作ることもできるということもご理解ください。今回はとにかく簡単にいこうということで、 Azure Stack の仮想マシンの作成の画面ですが、例えば YamadaVM04 とかにしましょうか。管理者の名前とパスワードを入れまして、で、サブスクリプションを選択し、リソースグループの指定をしましょう。この辺は、よくわからないという方はぜひパブリックなクラウドの Azure も意識していただけるとありがたいです。で、ロケーションはですね、現時点では、まず Azure Stack は TP1 というものしか出てなくて、ここはローカルしか選択ができないので、今回もローカルを選択しておきましょう。それから仮想マシンのサイズですね、これもパブリックなクラウドの Azure と同じような見せ方をしております。ビューオールにしますと、もう少し出てきたりしますけれども、今回はそうですね、じゃあ A1 とかにしましょうか。で、A1 を選択がしにくいので、あ、来ましたね。もう一回行きましょうか。A1 を選択をして、で、それから、Azure Stack もストレージがサービスになっているので、そのストレージに対してアクセスをするストレージアカウントを指定します。それからネットワークですね、仮想的に作られたネットワークを、これは事前に登録をしていたネットワークがそのまま出てきておりますけれども、ここでご自身で独自なネットワークを作ることもできます。アベラビリティセットなんかの設定もできるようになっています。で、ストレージとネットワークの設定を行いまして、今ちょっと考えているところですが、これで、一通りの設定が終わったので OK をしましょう。これでもう仮想マシンが今 Azure Stack 上で作られているところになります。 しばらくしますと仮想マシンが立ち上がってきますけれども、少し時間がかかりますので、例えば出来上がったらどんな感じになるかっていうのを少しお見せしましょう。ヤマダ VM03、これさっき作っておいた仮想マシンですけれども、まあパブリックなクラウドの Azure と同じなんですが、ネットワークのインターフェースがあったりですとか、エクステンションがあったりですとか、ログ、パスワードリセット、まあ、いろんなものがあります。普通に画面にアクセスをしたいときには、コネクトをしまして、山田さんで、そしてパスワードを入れておきます。そうしますと、もう少しですかね、仮想マシンに対してリモートデスクトップで接続できるようになります。つながっている、今、つながりましたね。で、これでリモートで仮想マシンの画面が出せるので、ここでいろんな設定をして、Windows サーバーを Azure Stack というクラウド上で使うことができるというところを見ていただきました。さて、画面を戻しまして、今は仮想マシンを作るというところを見ていただきましたけれども、GUI からだけではなくて、当然パブリックなクラウドの Azure と同じようにパワーシェルから自動で環境を作っていくこともできます。それから Azure と Azure Stack は基本的に管理環境 API が共通化されていきますので、例えば Visual Studio から Azure Stack に対して直接アクセスをして仮想マシンを作ったりアプリケーションを展開したりできるようにもなっています。さらにはマイクロソフトだけで何か行うっていうのも難しいかなと、OSS の方、それから例えば Mac を使ってますという方も、Windows ではない、コマンドなんかを使って Azure Stack の環境を自動的に管理することもできるようになっています。さて、Azure Stack はですね、利用者の画面だけではなくて、管理者の画面も必要になります。こちらも少し見ていただきましょう。今見ていただいている少し色を変えました。これ色を変えるのはですね、ここで選択するだけなので、難しいことではないんですけれども、ちょっと管理者 Azure Stack Demo というユーザーでログインした管理者の画面を見ていただきます。管理者の画面も基本的には一緒なんですけれども、例えばですね、プランというのがあります。これは何かと言いますと、利用者、例えば先ほどの山田さんに対してどういうサービスを提供したいかみたいな、そういう設定ができる画面になっています。この画面の中で例えばですね、もう一回ちょっと行かせていただいて、こちら分かりますでしょうか。仮想マシンは10台までしか作らせないようにしますよみたいな設定をしておくこともできます。当然プライベートクラウドですと有限ですから、限度のある中でユーザーさんに対してどれくらいのリソースを提供するかっていうコントロールもしていかないといけないわけですね。そういう設定画面もしっかりと用意されています。それから、現時点ではですね、まだローカル、一箇所のデータセンターしか登録できないんですけども、例えばそうですね、幕張のデータセンターを作りたいですと、Azure Stack で作りましょうというときに、ただ設定をするだけではなくて、緯度と経度の情報を入れて、例えば地図上に Azure Stack 幕張データセンターをマッピングしてあげたりですとか、そんなこともできるようになっています。他にもいろんな設定ができるんですけども、とにかく IT をサービスとして利用者に届けるというところが大きなポイントですから、細かな設定をするというよりはそのサービスに特化した設定画面がしっかりと用意されているというのが Azure Stack の管理画面になります。ただ管理者もユーザーも基本的には普通に同じポータルにログインするだけですから、権限によって実際に出てくるメニューが変わるというところはですね、ご理解いただけるとありがたいです。あとはこの辺は少し Azure に詳しい方はですね、もうすでにご理解いただいていると思いますけれども、インフラストラクチャーズコードの世界ですね、Azure Stack の ブジェクト、リソースをコードで定義をして、でこれは実際に動いている環境をコード化したものですけれども、ね、こういうものをベースにしてですね、新しく環境を自動的に作っていく、そういう世界もパブリックなクラウドだけではなくて、本当にプライベートクラウドでもできるようになっておりますというところで、サクッと画面で Azure Stack の説明をしてきましたけれども、少し整理をしておきましょう。パブリックなクラウドの Azure がありまして、これから Azure Stack が出てきます。我々は Windows サーバーも Linux も同じように、クラウド上のリソースとしてうまく使っていただきたいというコンセプトを持っています。でその上では、バーチャルマシン、仮想マシン、それからこれから出てくるであろうコンテナ、まあ、今だいぶ、市場を賑やかしてますけれども、コンテナサービスも乗ってきます。さらには、新しいアプリケーションのアーキテクチャを、いろいろ考えていくという方にはですね、マイクロサービス向けのアプリケーションサービスも提供する予定になっております。で他にも、いわゆるパースですね、データベース系のサービス、それからウェブ系のサービス、それからブログ、テーブル Q、他にもいろんなものがこれから出てくる予定ですし、最終的には開発ツールや、CI ですね、例えば DevOps をやりたいと思った時に、パブリックなクラウドだけではなくてプライベートクラウドでも同じようなことができるんですよと言えるような、まあ、そういう時代がこれからやってくると思っていただければ幸いです。でちなみに、Azure Stack の情報は Azure のサイトからたどることができます。Azure を選ぶ理由と左上にあるんですけども、そこからデータセンターに Azure をというのを選択していただいて、今すぐ試すでダウンロードしていただいたりですとか、まあ、スクロールをしていただいてですね、ホワイトペーパーもしくは、ウェブのドキュメントにたどっていくこともできるようになってます。まあ、非常にポテンシャルのある、Azure Stack ですから、ぜひ多くの方に試していただければと思いながら、本セッションといいますか、本ビデオは終わりとさせていただきます。ありがとうございました。